皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私、そうして医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回はゲストの先生を招きせず、徳田先生といろいろお話ししてみたいなと思います。徳田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、私のこう研修の、こう生活についてちょっと徳田先生にご質問いただいて、いろいろお話してきたかなと思っているんですけれども、今ちょっとこう、改めて振り返ってみますと、やはりこう、いろんなドラマの、なんていうかこう、すごく、日常なんだけれども、非常にドラマっていうようなことを、これまでいくつも経験してきたかなというふうに思っていまして、それの中で、こう、EBM というものの捉え方が大きく変わったのを感じています。はい、で、それは、例えばこう、まあ、よく言われるのは、EBM の構成要素は3つ、ないし4つ、まあ、最新では多分4つなんだと思うんですけれども、患者さんのこう、まあ、価値観とか思考性、そして、科学的な、まあ、入手可能な一番良い、その科学的なエビデンス。そして、その、医師の専門性。で、まあ、四つ目に上がってくるのは、こう、環境ですね。そこがどういうところで、あるいはどういう、その、セッティングなのかって。なんですけれども、こう、やはり、この、環境とか、その、セッティングないし、患者さんの価値観っていうものに触れることが、その、大きくなってきたかなっていうようなことを感じて、
そうですね、いわゆるX ファクターと呼ばれてるやつですね。
はい。
EBM 学習でね、非常に良いツールと呼ばれてるゲートフレームっていうのがありますけど、そのゲートフレームのX ファクターというのがちょうどね、今、宗志君が言った4つのこの因子ですね。で、この4つの因子の中で、学生時代はどうしてもやっぱり科学的エビデンスですね。それを中心に勉強するのが、それが当然ですよね。まずそれをこう、基本的な知識として身につける。そしてその、EBM のコアである批判的吟味ができるようになると。ところが、実際医師になってですね、その、患者さんのケアを行うということになると、患者さん自身の本当に、その、まあ、考え、プレフェレンスですね。患者さんの同意、患者さんのやる気、受け入れ、気持ち、そういったものが、まず、かなり大きなファクターとしてあると。そして、もう一つが、周囲の状況、環境、病院の設備、あるいはもう、時間帯、どれだけのこの保険が通るか。もういろんなファクターを考えて、やるということがもう現実問題としてあるわけですから。最初の研修入った時に、まずその因子のですね、これらの因子の強さを、ね、感じると。さっきね、日常という言葉があったんですけれども、実は病院のですね、での業務は、医療従事者にとってはですね、よく言われているのが非日常の連続だと言われてますよね。
なるほどです。
うん。実は毎日が非日常であると。毎日いろいろな患者さんのですね、いろいろな病態がですね、目の前に展開していると。で、普通の方々が経験できないようなことをですね、毎日のように経験していくんですね。ですからその病院の中で展開されるその非日常の経験っていうのはね、これもかなりその人間をに対するですね、大きな変化をもたらすものと思いますね。
うんうん。なんか、例えば先生、まあ、の研修時代とか、うん、まあ、で、こう、その非日常で先生の今にも影響を与えているようなことっていうのはどういうのがございますか？
そうですね。やっぱり非日常で、やっぱり、この救急現場に おけるいろいろなこの患者さんとの出会いですよね。でその出会いからですね、その社会のこのベースとしてのですね、バックグラウンドとしての社会の問題を病院の中にいながらですね、それをもう毎日体験するような。例えば地域に起こっているようないろいろなこの健康問題ですね。健康問題のみならず社会問題、経済的問題、いろいろな問題がその救急室というですね、この緊急のこの患者さんを見るというところっていうのは、ちょうどそういうこのバックグラウンドの変化をですね、最もドラマとしてですね、現れやすいところだと言われてますよね。ですからその国のですね、社会、経済、あるいはこの人間のこの状況を見ることができるのは、その国の救急室を見ればいいって言ってる人もいますね。
なるほど、なるほど。
ですから、例えばアメリカのですね、アメリカの社会が一体どうなるんだ、どうなってるんだっていうところを見たい人はですよ、ニューヨークのミュージカルを見てるとかね、そのワシントンの博物館を見に行くとか、まあ、それもいいかもしれませんけど、もっとですね、それは本当の、その、今の社会を見るために、この救急病院のね、コミュニティホスピタルのその救急室に行って、その、第一線の研修医がどういう患者さんを見てるかっていうのを、オブザベーションするっていうのも、いいのかなと。まあ、そう思いますね。
それ非常に面白いですね。でそのなんていうかこう救急のシーンっていうものがこうそういう性質を持つに至ったのは どういう背景があるでしょうか。
うん、例えばアメリカでしたらね、もうがん、例えばですね、この間聞いた話ではですよ、大体普通 あのアーバンホスピタルで ER やってたらですね、1時間に1回はガンショット運動が来るとの患者さんが。
なるほど。
もうですから24時間、1日24時間で24人来るわけですよ。
そんなに。
ですからもうアメリカがいかに銃社会かっていうのがまず分かりますよね。
うんうんうん。
でこれ暴発が多いみたいですけどね、暴発が自分で間違って自分の足を打ったとかね。
なるほどです。
でその中にやっぱり1人とか2人は本当に撃たれて死に、もう瀕死の重傷を負うか、まあ死亡したケースとかですね、そういう状況になってると思いますけど。ですから、死亡していないケースの、その、ベースにですね、もう本当に、この、たくさんの、その銃による外傷がですね、
なるほど、
もうほぼもう、日常茶飯事として運ばれてくる。で、あと、もう一つ最近、この、特徴的なのが、オピオイドですよね。薬物依存症ですね。で、まあ、オキシコンチンとかですね、まあ、医薬品として処方されたものをきっかけにですよ、不法で合成されたですね、違法で合成されたフェンタニールとかですね、ヘロインとかコカインとかですね、まあ、そういったのも含めて、その薬物中毒による、その、患者さんのですね、もう搬送ももう、10を超えるぐらいの数ですよね。
うん。
アメリカで多いのはやっぱりこの銃、そして薬物依存症、そして、車の外傷ですよね。この3つはもう他の国と比べて圧倒的に多いから、それは社会を反映してるじゃないですか。
確かにそうですね。
はい。
その実際、例えば、もう今思い返してみると、その日本でも、例えば、こう、目撃者がいないハートアタックで運ばれてきた人、うん、まあ、CPA で運ばれてきた人たちっていうのは、まあ、まあ、だいぶその難しいわけですけれども、そういうケースも確かにこう独居の老人が多いっていうようなことも裏返しかもしれませんし、例えば、まあ、肺がんがめちゃくちゃ多ければ、まあ、それはこうスモーキングなのかもしれませんし、そういう意味ではこう人がどうやって亡くなるか、またはその病むかっていうことにすごくこう社会が関係しているっていうお話なのかなと思いました。
そうですね。で やっぱりコミュニティホスピタル、日本の場合ですよ。まあ、よくあるシーンが施設からの、高齢者が施設から搬送されて、発熱性差で、見てくださいと。誤嚥性肺炎です。という感じでね、認知症もあります。で、この患者さんの、ね、今後のケア、ACP はどうしますかとか、まあ、そういう場面多いですよね。それが今日常茶飯事になってるじゃないですか。で、それ日本のやっぱり現状を表してますよね。
その、そういう意味で言うと、まあ、なんでしょうね。
もう一つはね、
はい、
そういった患者さんでもですね、薬の手帳をですね、こう調べてみると、20種類、30種類も薬も入ってたとかですね。それも日本の医療シーンですよね。
ポリファーマシーの問題ですね。
ポリファーマシーも、だから日本の医療シーン。まあ、欧米もポリファーマシーありますけどね。
その、あ、これ、ちょっともう思い出したんですけど、やっぱり そういう意味では、こう、まあ、若い医者、ないし、こう、研修医も、どこかのタイミングで、こう、コミュニティホスピタルでやはり勤務するっていうことが、あった方がいいんじゃないかとちょっと思いようになりました。そのやはり大学病院とかあるいはその、うん、まあそのナショナルセンターみたいな大きいところにしかいなければ、
ね、救急の分類でいうとね、
はい、
うん、
だとちょっとこうそのまたこれも特殊な
セレクションされてるんですよ。30はだって1時2時3時ってありますけれども、3時ってのも 2時1時2時医療機関からの紹介でしょ、原則。
そうですね。
あるいはそのメディカルコントロールっていう MC でスクリーニングされて、まあ直接3時に行く高エネルギー外傷とか、まあそういうのもありますけどね、ブレインアタックとか、非常にセレクションされたスペクトラムの患者さんを見てるわけですから、社会わからないですよ、そこにいたら。そこにいたらそのバックグラウンドがどうなってるかという、そのバックグラウンドのエピデミオロジーを体で感じることができませんね。
なるほどです。
はい。体で感じないといけないんですよ。
うんうんうん。
そのバックグラウンド、社会経済のバックグラウンドをですね、体で感じるためにはですね、1時2時の救急をコミュニティホスピタルでやるっていうですね。だから逆に言うとですね、クリニックもですね、そういうサブスペシャリティクリニックでそのセレクションしてる、フィルタリングしてると、そこもわからないってことになりますよ。
なるほどです。
例えばセレブ系の形成外科とかをやってる場合はですね、そういう方々のみに入ってくるわけじゃないですか。じゃあそれはそれで別に悪いって言ってるんじゃないですよ。それニーズがあるからね、やってる、そういうね、やってるわけですから。ただ研修のうちにですよ、ぜひこの1年目2年目で体験してほしいのは、その社会のバックグラウンドを体で経験できる1時コミュニティホスピタルの1時2時救急もぜひ回ってほしいなと。
なるほどです。そういうのがやっぱり大事ってことですよね。
はい、
うんうんうんうん、他のポイントは先生いかがですか。
そうですね。で、まあ、そういうところを回ってですね、やっぱり、最初の1年目、2年目っていうの、いう立場っていうのは、ものすごい有利な立場だと思うんですよ。何でも聞いていい。
うん、うん、うん。
もう、指導員になると、なかなかね、人に聞くっていうことが、ね、できなくなるんです、実は。
なるほど。
これも厄介なことですけど、本当は聞くべきだと思うんですけど。
うん、うん、うん。
ですけれども、周りが許さないことがあります。でも、研修はですね、もう、看護師さんに聞いてもいい。PT、OPT さん、ST さんに聞いてもいい。栄養士さんに聞いてもいい。薬剤師さんに聞いてもいい。もちろん、事務の方にも聞いていい。いろんなことを聞けるんです。本当にこの、もう、なんていうんですかね、理想的な学習者としてです。
うんうん、
理想的な立場、この立場をフルに活用してですね。もう、ね。
いや、本当おっしゃる通りで、その、
うん、
いや、実際私、今、コミュニティホスピタルに勤務していて、こう感じるのは、はい、例えば、心エコーをオーダー、はい、させていただいて、こう、実際に 岸さんにやっていただくのを見るんですけども、
はい、
もうやはりめちゃくちゃ上手なんですよね。
いやもうそれプロだからね。
もう
スペシャリスト。
なんていうかこう、やはりそれぞれの専門性というか、もうあの医師以外、まあ医師の先生方にもそうなんですけど、医師以外の方々にもからも学ぶこともめちゃくちゃいっぱいあるなと、いうことをすごく思ってますね。例えば、例えばこう CT とか MRI を撮影したときに、もう技師さんの方が読めるみたいなケースって僕は結構あるような気がします。ます正直。
だってずっとそれやってるわけですからね。
はい。
スペシャリスト。
はい。
で、あのマシンラーニングと一緒ですよ。それをずっとこの深層学習してるわけですね。
なのでやはり そういう意味ではなんていうかこうもっとこう医師としてはそれをまあどうマネジメントするかとか、あとはその別のそこのこう患者さんと接する中で得られた情報とどうミックスさせていくかっていう部分でしかこうなんていうか価値を発揮できないんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うようになりました。でこれあの最近ちょっと僕あのこれ話すのはが趣味というかあの ブームなんですけれども、
はい、
あの渋沢栄一さん、先生ご存知だと思うんですけど、大蔵省で昔、まあ、あの会社を600社ぐらい作ったいわゆる日本資本主義の父と呼ばれてる人なんですが、その人の本であの僕が教えてもらった本なんですけど、あの論語とソロ版という
本があります。論語とソロ版、はいはい、
はい、でこれの、まあ、ポイントは会社というものは経済あのいわゆる利益を追求しなければ生きていけないと、絶対利益は追求しなければならない。ただ一方でその論語のように論語からその道徳を学ぶということをしなければならないと、そのどっちもないといけないっていうお話なんですよね。でこの本のタイトルにのどこに本質があるかっていうふうなことをちょっと尋ねられて、いやどこなんだろうってでこう思ったんですが、その論語とソロ版の塔にあるというふうに言われたんですね。これが蚊ではなくて塔なんだと、つまり、その論語かソロ版かっていうような2つをどちらかを選ぶというようなものではなくて、どちらも一緒にそれをミックスさせると、それを統合すると、それを総合的に判断するってことが大事なんだと、
はいはい、
先生がさっきおっしゃったように、例えばその単に画像を見るということだけであればもうマシンラーニングでこうだいぶこう精度のいいものができてくると思うんですよね。でもそれをこう臨床情報、もっと言えば患者さんのそのプリファレンス、患者さんのいろんなバックグラウンドとかをどう混ぜていくか、そこと一緒にどう両立するかってところに、そのなんか人間の本質がこう隠されているんじゃないかなっていうふうなことをすごく思いました。
素晴らしいですね。
はい、
いや本当にその会社もね、やっぱり経営大事ですよね。利益を出してその会社を大きくする、でその利益を生むのがベースにないとで、ね、会社はやっていけないと、やっていけなければ会社が生存できないと、この会社はもう消えてなくなるってことになりますからね、
はい、
ところがその会社がやってるその利益活動がですよ、この倫理正義に対して、あの社会に対してどういうそのね、あの役割があるのかと、倫理的なあの価値はどうなんだというのがあの本当に問われますよね。まあ、そういう意味ではいろいろな会社ありますけれども、まあ、我々の立場からするとですよ、やっぱりそういうその会社の中でも、グレーな会社もあればね、もう明らかにブラックな会社もあるし、で我々と一緒に同じほぼ同じベクトルにある会社もあると、まあそういうですね、ところもやっぱりどんどんこの勉強していくことができるのではないかと思いますね。
その今お話ししながらあの今また別のことを思い出したんですけど、その、あと レイモンド・チャンドラーというあのハードボイルド小説家がいるんですけれども、彼が残した言葉にその男とはという、まあ、一節がありまして、その男とはこう強くなくては生きていけないと、ただ優しくなければ生きていく資格がないっていう言葉が ありまして、これもまた、全く同じことを言っているんじゃないかな、ということを思いましたし、あとはその、先ほどの、今日の最初のお話にも戻りますが、こう、プロフェッショナリズムにいろんなプリンシパル、うん、複数のプリンシパルがあったときに、それが、うん、まあ、こう、例えばソーシャルジャスティスと、その、do good、で、あとは、do no harm が、ちょっと、その、相反し、あるいは対立するかもしれないシーンはある。うん、そういう時に、どちら、何かを選ぶんではなく、どれかを選ぶんではなくて、すべてと統合するにはどうすればいいかっていうことを、こう、考えていくのが、こう、専門家、あるいはプロとしてのあり方なのかな
と、思
いになりました。
本当ですよ。で、そういうことができるようになると本当のプロだと思います、ね。例えばね、結核を発症した患者さんが肺結核。ガフキーが出ていると。ガフキー10号ですと。そうすると、周りの人に感染させるリスクがあるわけですね。で、それで隔離をしなければですね、周りをプロテクトできないと。いう状況になったときに、その隔離される部屋に入りたくないと。本人が言って。で、この患者さんのご本人のその意思をリスペクトすべきなのか。それとも、周りの患者さん、周りの免疫の機能が低下した患者さんをプロテクトするのが大事なのか。で、その中で、それ、2対1、この2つのジレンマにね、陥ってね、それでその悩みながらですね、で我々がなすべきことはむしろ患者さんを説得して、どうしてその必要なんだと、個室に入ることがですね、というですね、そのオートノミーを変化させるそのこともですね、プロとしてできるんじゃないかというふうに思いますね。
なるほどです。まあ、それが実は、その、そこの息の長さというか、あとは辛抱強さ、根気のあるっていうその一像が、実はその、平成の心にも繋がってきてるのかなというふうなことを、ちょっと思いながら聞いておりました。うん。いかがでしょうか？
はい。まあ、平成の心はなかなか、読んでみると難しい、そのね、この文章が多いので、我々ですね、ある雑誌に連載してるんですよ。
はい。
平成の心、新訳ということでですね。
あ、そうなんですか。
わかりやすくですね、ケーススタディも入れて、その、小佐田先生が言われたことを、現代版のですね、ケーススタディをもとにして、解説を加えていくっていうですね。まあ、これが、来年早々にもですね、本になるっていう予定なんですよ。
素晴らしいですね。
はい。まあ、そういうことで、その、小佐田先生が亡くなられて、実はですね、来年がですね、なんと100年なんです。
お
ー。1919年なんですよ。
はぁ。
小佐田先生が亡くなられた。だからその、小佐田先生が亡くなられた100年後に我々がこの、新訳小佐田先生、出すっていうのはですね、これはもう我々にとっては大変嬉しいことです。
そう、もう逆に言うと、まあ、平成最後の年でもありますし、はい、まあ、すごくいろんなあれがあるかなと思うんですけど、それだけ、まあ、100年経っても、後世に、これだけ、濃厚に、
うん、
影響を与える小佐田先生もすごいってことですよね。
本当。今でも学ぶべきことが山ほどあると。で、特にね、日本の医学教育はもっと学ばないといけないと思うんですよ。というのは、小佐田先生がですね、アメリカの医学教育を変化させたんですけれども、最も大きなやっぱり影響、インパクトは何かというとですね、小佐田先生がやったことで最もですね、今偉大だと言われているのは、医学生を教室から解放したと。
はい。
で、病院を大学にしたってですね。
なるほどです。
医学生を教室から解放してですね、座学ではだけではなく、病院で患者さんの診療に直接加 加わることが大事ですよということでですね、医学生を解放して病院にですね、医学生を導き入れてくれたと。実はその言葉がですね、オスラー先生のお墓の石に刻まれてるっていうですね。
素晴らしいですね。まあやはりそういう意味では、まあ今回のポッドキャストでも一つの大きなテーマは、そのこうプロフェッショナリズムはどう作られ、どう学習されて、そしてどう受け継がれていくのかっていうところだったのかなと思っていまして、でこう最後のウィリアムサー先生の話を聞くにつけても思うのは、なんていうかこう受け継がれるものっていうのは、実は最初は一人のすごくなんていうかこう深遠な、あるいはすごくその現場とかその経験に根ざした強いこう信念と、そこから生まれるこう理念、そして原則、原理原則から始まったんじゃないかなというふうに思いました。はい、なので改めて何かこう、これ逆に僕思うのは、その社会っていうその具体性を書いた、あるいはその社会について、何をこう言うのかと、社会に対して訴えるっていうのは何をすることなのかっていうのは分かりにくいですが、例えば目の前の患者さん、あるいは目の前のこう指導医、目の前のこう後輩先輩に対するこう行動から、それをどうしていったらその自分の原理原則にこう立ち返ることができるのかっていうのを考えていくことが、そのプロフェッショナリズムをまあこう形成していくファーストステップなのかなと思いました。
素晴らしいですね。はい。
はい。徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。